鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ今週はですね、今週も坂本さん、そして4月26日昨日日曜日版の日本経済新聞の一面を飾った江守さんとお届けしてまいります。
おめでとうございます。
飾ってないんだけどね。いや
飾ってますよ、まあ、
これ超名誉ですよ。これ
真ん中にお名前出てますからね、
ね、私がどういう人か分かったでしょ。
はい、すごい方なんだなというのを。
いやすごくはないんだけど、
改めて
新井さんは僕はどういう人か分かってなっちゃ
う。黒い人じゃねえかみたいな話かもしれないですからね。
なんかよく分かんねえ分かんない話してる人だなと思ってるんじゃないかな。
はい、1ヶ月ほど毎週ね応援して、はい、まあ、いい方なんだなっていうのはありますか。
いや分かんないです
そこも
いやいやいや、顔の色と一緒でね、腹も黒いかもしれないよ。
実際腹は焼けて黒くないですかっていう。
顔だけ黒いです。もっと黒いなんか、
ね、そうなの。
中がね、ドロドロしてる可能性もある。
いやでも、ね、確かに日経新聞の一面ってなかなかね、うん、上に乗ることないんだけどね。
ないない。
うん、まあ、たまたま、まあ、今日もちょっと話しますけど、原油のねお話、うん、まあ、この 1,2 週間すごい盛り上がってるじゃないですか。
びっくりしました。
ね、やっぱり日経さんもね私に電話してきていろいろね、本当ね。30分ぐらい話したかな、もういろんなことを教えてあげ、まあ、教えてあげたって言ったらちょっと偉そうですけどね、いろいろ知ってることをね、あのお伝えしてね、まあ、そんな感じで大体コメントがあの1行ぐらいで終わるっていうね。
まあそうですね。
よくあるあるある、新聞あるある
パターンですけどね。
お名前の紹介の方がちょっと長いんじゃないかぐらいな。
ね、会社名ちょっと
今のキャピタルブルブルブルブ
ルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル
ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル
いいね。
いや今週もどんな話聞けるんでしょうか。
今日も週たっぷり用意してますからね。
はい、はい、
さあそうだ、うん、お二人に聞いてみたかったんです、うんうん、クイズです、
はい、
女子的なクイズを出します。
いいねいいね。
先週から私一つ変わったところがあるんですけど、はい、変化しました。どこでしょうか、は
い、んそれは打ち合わせをした話では
ないの。なんでそういうこと
言っちゃうんです
か。なんでそういうこと言っちゃうんですか。
じゃあ江守さんの凄さを知りましたみたいな。
そうですね、江守さんの凄さを知りました。
言わせてんだ。
どういう番組なんだよこれね。
ワイワイする
番組。デキレース番組だね。
そう、デキレース番組。
デキレース番組。
でも1時間あるからこういうダフテリしながらなんて聞いてる人疲れちゃいますからね。
そうそう、うん、髪の色はなんか良くなった、
ね、そうなんですよ、うん、良くなったというかね、変わったんです、うん、
変わったね。
そう、うん、でねこれ、うん、あのヘアサロンが閉まっているので、うん、自分でセルフカラーで染めたんですけど、あの普通に市販で売ってるカラー剤をロングなので2つ使ってドキドキしながらやってみたんですけど、うんうん、意外といいなみたいな、
うん、やっぱりプロがするのと違うのかね、
うん、いや薬剤とかもね違うんでしょうから、ちょっとドキドキしたんですけど、トリートメントとかあの見よう見まねでやってみたら意外とよく染まって。
いや素晴らしいね。
ただ3時間くらい自力でやるので、やっぱりプロってありがたいなと。
だってさ長いからなんていうの、その汚れないようにしながらやるのすごい大変だ。
ゴミ袋かぶりました
でしょ。
ていうか染められてるとこ見たくないよね。絶対
絶対
嫌だ。絶対
嫌ですね。そうなんですよ。
いいだね、こんな感じ、ね
うん、お母さん手伝ってくださいみたいな。
いやで私が自分でやった方がいいかなという。
そうそうそう。
ちょっと違うとか言ったらね、なんか喧嘩になると今家に閉じこもってる状態なんで、あまり喧嘩を生みたくない
なって。
そうなんですよ。軍団になっちゃいますよ。
そうなんですよ、うん、こうやってね何でも自力でやってみようっていう動きがね、いろんな面でも増えてきてますよね、
うん、今ねそう思うよね、うん、もうなんか料理始めちゃった人とかね、うん、
ねいるよね。僕も結構ジンジャーエールの素を作りましたね、昨日は、
はい、なるほどね。
生姜を刻んで、で瓶を消毒して、はい、入れて、で僕はあのちゃんと一回火通す人なんで湯煎をして、うん、でそれで今冷蔵庫に入れてますけど、
黒砂糖でもね、
そうです、うん、黒砂糖入れたら真っ黒なんですけどね。銀油みたいな感じになっちゃ
うんですけど、意外とそういうことできるんですね、
はい、あ僕料理好きなんです。
あそうなんだ、はい、意外
意外に料理する人多いよね、うんうん、男性ね。
江守さんしないですよね。
いやするする。
あ本当に
しないっていうかできるけどしないって感じね。
あ私と一緒です。それ
やるでしょ。やると奥さんが妬んじゃうからでしょ。
いやいやいや
上手すぎ
て怒られちゃうね、最近ね。
う ち禁止されてましたからね10年以上、は
い、やっぱりね美味しいものを外で食べてる方は美味しいもの作れるんですよ。
それね本当によく怒られるね、うん、あんた美味しいもの食べてるのか作れんでしょうとかってさ、うん、作れるもんなんてさ外で食べないじゃん、
そうですね、ね、
あそんなね上手な人と同じにはできないよ、
うん、そうこれまで何十年も美味しいものを食べてきた分今の自粛のね期間は奥さんに還元しましょう、うん、美味しい料理を作って、
はい、全然してないね、
うん、はい、そんな反省とともに始まりましたが、はいはい、この番組では YouTube ライブでも同時配信をしております、うん、動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますのでチェックしてください。そして今週もコメントを募集しておりますので YouTube のチャット機能を使って皆さんどしどし、コメントをお寄せください。お待ちしております。それではこの後もじっくりお話伺います。番組を進めてまいりましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。ラジオ日経で1、なぜ上場企業は内部留保460兆円を使って休業しない。緊急事態宣言でも消えぬ満員電車。2、コロナはユニクロに追い風。親会社4割減益予想もおしゃれ不要の世界で天下を取る。3、中国コロナ克服の嘘、世界の常識から外れた習近平を襲う2つの危機と倒産ラッシュ。4. コロナで結婚したい人が急増、今から婚活に挑む40代前半女性の称賛は。そして最後のニュースはマネーボイスと同じくマグマグが運営するニュースサイト第一線の専門家たちが日本になぜを問いかける総合ニュースサイトマグマグニュースから紹介しましょう。コロナから飲食店を救え、世界的エンジニアが始めた画期的な試み。さあということで5つご紹介しましたが、この中からそれぞれが気になるトピックご紹介してまいりましょう。
そうですね、私は一番最初に紹介していただいた、はい、なぜ上場企業が、内部留保460兆円使って休業しないっていう、まあ、お話なんですけど、うん、これはもう今市太郎さんがお書きになっている、今市太郎の戦略的FX 投資という、まあメルマガの、まあ、抜粋となっておるわけですけど、まあ、まずは FX の方と僕は認識はしておりまして、で、まあ、実際のところいろんな、まあ、投資に関わるですね、まあ、情報ですとか、あとは、まあ、マクロ的な話が多いのかな、まあ、テクニック的なところも含めて、まあ、お話はされている方で、まあ、メルマガもそういう形になっているんですけど、まあ、今回のですね、お話はですね、まあ、内部留保がもういいよねっていうのは、まあ、当然、皆さん周知のところで、まあ、日本は、まあ、米国は、まあ、無駄な資本を会社に蓄えないと、うん、だからその分、まあ、自社株買いなり配当しますというような、まあ資本政策を取っていて、まあ、足りなくなりそうだったらちゃんと借りて、まあ、資本と負債のミックスを、まあ、うまくやって、最大のですね、利益を目指していくという経営なんですけど、まあ、日本は昔からこの内部留保をですね、まあ、貯める、まあ、性質がありまして、 そこはまあいくつも要因があるんですけど、これ僕の分析聞いてもしょうがないんですけど、まあ、一つは法人税が昔よりはまあちょっと安くなったということですね。まあ、従業員に返さなくてもいいやっていうふうになったと、いうことがまあ1点で、あとはまあ、その投資先がないよねっていう、まあ、国内に投資先がなくて、で海外もある程度やってしまいましたというのがまあ2点目、うん、で3点目は、うん、まあ、少なくなりましたけどね、内部留保がたくさんある会社の方が大丈夫だろうと、潰れないだろうと、うん、いうような経営者がやっぱりいるということと、4点目はその雇われ経営者なんですけど、はい、そのインセンティブがついたプロ経営者が少ないというところだと思います。ここが多分一番の違いだと思っていて、はい、でまあ、株価が上がればインセンティブはちゃんとつけますというような、まあ、雇われの経営者が、まあ、経営していると、そこにですね到達するためにですね、やはり自社株買いをする、自社株買いが一番効くと思うんですね、株価の上昇に。でこれがやっぱり米国株と日本の、まあ、株のですねパフォーマンスの違いにも、まあ、寄与しているのかなと思うんですけど、うん、まあただ逆風が若干今吹いてきてまして、
はい、
お金がだいぶその小売業とかね、よも家賃が払えないから、うん、とりあえず配当と自社株買い停止しますみたいな形になっていたり、まあ日本の企業でも外食産業でね、予定してた配当払うのやめましたすいませんみたいなところもあるんですけど、はい、しかもこれ権利落ち後ですね、本当はもらえるとみんな思っていたものがやめたっていうのはありますよね。
それありなんですか？
今回はでもそれすごい出てくるんじゃない？
そう、いや、あくまでも予想ですから、うん、それ、
はい、
皆さんもらえるもんとして権利取ってるんですけど、予想ですか、
うんうん、
まあ、会社は別にオフィシャルにアナウンスしてるわけじゃないからね、
うん、目標として掲げてるだけですから、う
ん、
ま
あ、
まあ、ごめんなさいはありだよね。
ごめんなさいありありですよ。だたまにこれリーマンショックの時もありましたよ、
うん、
だから、まあ、僕もこれが2月の決算が発表される前に、まあ、ツイートでいや過去にあったから気をつけろよみたいな話はしたんですけど、
いやその通りになっちゃうね、うん、俺ね、
そうそう、
でもこれでまあリーマンの時もあったということですけど、うん、コロナでさらに多くの企業がそういう、うん、まあ、うん、対処し始めたら、はい、それって普通にありなんだっていう風になってしまうと、うん、ちょっと怖いですよね、うん、
あとは配当成功で、まあ、当然配当出しているところは分からないわけですから、はい、だからその配当成功が同じでもね、収益が半分だったら払われる配当半分になります。
そうだよね、
そうです、そうです、うん、だからもうこういうことがまあ起こってきたりとかして、であとは、このメルマガの中ではですね、この内部留保を使って休業しないんですかっていう話でも、いくらでも休業できるじゃんと、しかも補助金も、まあ、ちょっと申請めんどくさいんです、僕ちらっと覗いたんですけど、うん、はい、これめんどくさいから、まあ、うちの会社申請しできねえなと思ったんですけど、まあ、ちょっと社労士がでもめんどくさいような資料を作らなきゃいけないから、まあ、それは大企業だったら当然作れるわけ で、
うん、
でまあ、それをやればいいんじゃないというのもあるし、あとはまあその内部留保がある会社は、ね、もう使った会社休みでいいよというのをまあやらないという感じですかね。あとは、うん、日本の企業でよくあるパターンとしては、うん、売上利益は減るのはしょうがないけど、売上が、ね、なんか前年より減るのに、ね、ちょっと嫌な経営者多いんですよ、イメージね、うん、
まあ、でも嫌だと言っても仕方ないことではありますよ、ね、
そこはね、でもだからこそ思い切った戦略が取れないっていう会社が多いのかなと思います、うん、まだ事業売却とかあんまないじゃないですか日本って、うん、で米国はそんな普通にやるわけですから、だからこの部分もあるんで、売上が休むと落ちるというですね、部分もあるからできないのかなと思ったり、
これ米国はもう今回のコロナ騒動で、うん、こう事業売却とかをこう検討し始めたとか、うん、実際にもうそういう交渉に入ったとか、うん、そういう会社ってあるんですか？
そうですね、あ、逆に今 M&A とか売却市場がすごく冷え込んでるみたいで、まあ、逆にこの内部留保って考えると、日本はこれがある程度みんな動かなくなってきて、で、実際のところこれは今足元の収益を伸ばしてですね M&A をするということになっているので、この足元の収益が落ちると安くなるわけですから、うん、まあ、そこで、日本企業がですねお金を出して買うという流れがあればいいなと。で、多分経営者は、うん、ある程度の経営者はそうしたいと思っているのかなと思いますけどね。
じゃあ今まだこう、うん、見ているというか見守っている状況、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そんな感じでこの今津さんのメルマガはですね、結構ほぼ毎日ですね、まあ、FX 動いてますからね、ほぼ毎日まあ書かれていますというところで、月々880円税込みと、で初月無料になっておりますというところですね、
はい、では続いて江森さん、
はい、私はやっぱりねこれ3番の中国コロナ克服の嘘っていうね、
お
この辺にねもうどうしてもこう目が行きますね。
いや、いいっすね。
嘘でしかないだろうっていうね。
うん、
としか私は思ってませんけど、うん、まあ、今回、まあ、この方のね、勝俣さん、 はい、勝俣さんの経歴を見させていただくとですね、これなかなかの方でですね、はい、あの豊経済新報社ね、うん、あの週刊豊経済の編集長もされてて、まあ、最後取締役までなられて今、退任されて、まあ、独立して、まあ、多分いろんなこと書かれている方かなっていう感じなんですけどね、まあ、豊経済さんですからもうかなりいろんなね、あの、はい、広範囲に知識をお持ちですからね、まあ、そういった観点から多分書かれたんだと思うんですけどね、まあ、2つの危機ってね、こう 何かなっていうね、ちょっと中身見させていただいて、まあ、さらっと言うと何か、まあ、1つはどうもこう不動産バブル、
うん、
まあ、これが弾けて巨額な債務がね、残りますねと、まあ、それによってそのやっぱ国内経済がかなり痛むでしょうと、まあ、こういったあのこと、あとやっぱりその世界経済、もう一つはまあ世界経済がね、まあ、国際通貨基金が発表したようなね、こう非常にこう落ち込むと、まあ、それによって中国もね当然これ痛むと、まあ、発展途上国が、まあ、直接的にこうダメージを受けますから、まあ、その中に当然中国も入ってくると、まあ、それによって、中国経済が非常にあの壊滅的な打撃を受けるんじゃないかというのは、まあ、この2つですかね、彼がまあこの、メルマガでお話しされているのはね、まあ、もちろんそのこう世界の常識から外れた、習近平っていうね、まあ、習近平さんだけじゃないですよね、別にね、中国そのものがどうなのかっていうね問題ってやっぱあるじゃないですか、うん、まあ、なかなかこう政治的な話をするのはね、メディアではなかなか難しい面はあるんだけれども、うん、まあ、この方がまあ指摘しているのはどちらかというと経済面ですよね、まあ、むしろあの私なんかはまあこれを読ませていただいて、まあ、ちょっとやっぱりひらめいたのはですね、はい、中国、まあ、そのものもそうなんですけど、今回そのコロナのまあ一応発祥地であるとするのであれば、これはやっぱり社会的にねこれだけ広くなっちゃったと、まあ、途中そのいろんな変異を経て、
はい、
あの広がっちゃったっていうね過程があるにしてもですよ、あのそれは中国のせいじゃないでしょって言うかもしれないけれども、うん、まあ、やっぱり世界的に見ればね、
一応発生源、
中国が、ね、発生源だと、はい、まあ、ちょっとトランプ大統領はねちょっと言い過ぎかなって、ね、なんか衝動劇打ち込みいいだろうっていうね
あれ死にますからね、死にますから、
ね、それおかしいだろうって、まあ、それちょっと置いといて、うん、まあ、中国がね、まあ、そうだとすれば、うん、これは、ね、やっぱ将来的にもう、賠償の問題になってきますよ、
うん、
国家賠償ね、もう世界のいろんな国が賠償を請求すると、
うん、
まあ、それはねもう超単位になりますよね、
うん、
どういう規模になるんですかね、
まあ、中国払わないと思うんだけれども、うん、まあ、そういう方にやっぱりね多分追い込んでいきますよ、
うん、
で前回もちょっとお話したかもしれないんですけど、オーストラリアなんかもね、もう、これ中国をちゃんと調べろと、ね、うん、いう話になってきたり、うん、あとは WHO ね、国際保健機関、これも、どうなのかって話もね、もういろんな国が言い始めてるから、まあ、日本ぐらいだよね、あんまごちゃごちゃ言ってないのね、
うん、今のところあんまり WHO に関しては批判、うん、
だってお金出すって言ってさ、安倍さんを今度また持ち上げられちゃってるんだよね、あのテドロス事務局長、まあ、彼を見るとね、本当ちょっとね、あんまり言うとあれだけどね、がっかりしちゃうんだよね、うん、ちょっと違うでしょっていうね、うん、実際彼が言ってたことは間違ってたからね、
うん、
パンデミックにならないって言明したし、うん、国家間の人の移動は大丈夫ですって言い切ったからね、だからもう完全にやっぱり中国に忖度してるっていうね、
うん、
だからここはやっぱりね、どっかのタイミングで世界的な枠組みとして、まあ、崩していくということをやらないと、これはもう本当に WHO と中国を手組んだ、まあ、とんでもない茶番だったっていうね、うん、で中国は中国でさ、自分の国で早くなんていうの、そのもう解消したぞと、ね、そんな話になってるね、
ちょっと早い気がしちゃうんですけどね、
本当かどうかわからないけどね、
はい、
これはねやっぱり、ね、許されないと思いますよ、
うん、
やっぱりその国際社会として、うん、もしそうだとすればね、でその困ってる国にマスクだとか医療品とかね、うん、医療器具とか送ってどうだみたいなね、でそれで助かりましたって言ってる国は、それはそれでいいと思うんだけれども、うん、それは完全に政治的な目的であるってのはこれもう明白だからね、
うん
うん、やっぱそれはやっぱりちょっと違うと思いますんで、まあ、それはどちらかというとちょっと政治的な話なんだけども、この勝間さんおっしゃってるようなその経済的なところ、
うん、
これはやっぱり結構打撃は来るでしょうね、でやっぱり経済的なところでいうと、まあ、今まで日本を含めていろんな企業が中国出ていってね、こうサプライチェーンの、核になってきて、まあ、やってたけどちょっとコストも高くなったから、まあ、他の国も行かなきゃいけないかなとか言ってたと矢先にこれが出てきた、
はい、
これはね普通は中国でのビジネスを考えるのは常識的でしょ、
うん
うん、 まあ、柳井さんのコメントがね、今日日経新聞の方にも出てて、まあ、なるほどなと思うところあったんだけれども、まあ、中国ではね、彼はまだビジネスを続けるようですけどね、まあ、売る方はいいと思うんですよ。ただ中で作るとか、そこからそれを当てにしてね、何かをそのさらにその二次的に、さらにその製品を作って何かするっていう風なところにこう中国が組み込まれるリスクっていうのはもう今回ですごくよく分かったわけじゃないですか。だからだいぶやっぱりそこは経営者の方も考えてくるでしょうね、これからね。これは別に日本だけじゃなくて、世界、全世界アップルなんかがね、その中国をどう扱うのかとかね、非常にやっぱり興味ありますよ。
どこに向かうんですかね、中国から、ね、まあ、撤退までいかなくても、
まあ、撤退はしないにしてもやっぱりね、撤退しちゃうと中国の情報が今度取れなくなるっていうリスクがあるわけ。
中国の商品も結構取れますからね、
取れるからね、
まあ、作ってて意味はあるんですよ、人件費上がってもね、
だからその経済と政治をどうくっつけて引き離すかっていう、これやっぱね、永遠のテーマでしょうね。経営者としてはやっぱり非常に頭の痛い問題にこれからやっぱりなっていくのかなと。
ここまで密接だと
なんか、まあ、つかず離れずっていうのがね、まあ多分あの心情的にはもう勘弁してくれって思ってる人も多いと思いますよ、まあ、ただやっぱりあそこの国、中国はやっぱりこう入っていくのはやっぱ大変じゃないですか、いろんなライセンスとかね、まあ、金融も含めて、入るのが大変だから、入ったら入ったでやっぱりなかなかこう手を引きづらいっていうね、もうやっぱり最初にかけたコストも相当だし、人も含めて教育もして、まあ、それが全部またパーになっちゃうっていうかね、自分自らそれを捨てるとなかなかできないじゃないですか。そういうところの、ね、判断が、ね、これから、まあ、コロナがある程度収束したときに、ね、まあ、非常に頭の痛い問題にはなってくるかなと思いますけどね。
リスクをどこに見るかというか、
そうですね、
難しいですね。
難しいですよこれは。
でもこれ揺れ動きますわね、日々ね、その辺のチェックも必要ですよ ね、
ね、
まあ、かなり政治の情報もこう見ておかないと、マーケットだけでは。
いやでもね、今回の件でね、トランプ大統領はね、結構習近平をどう使おうかってずっと考えてたはずなんですよ。今回の件でね、さすがに切れたね、完全に切れちゃったね、で元々例の米中貿易戦争でね、ちょっと中国これ出過ぎでしょうと、どうもハイテク分野もやりすぎだねと、で 5G もほとんど捉えちゃったしみたいなね、これは戦わなきゃいけないっていうのが貿易戦争の発端だったじゃないですか。だからまあ経済はちょっと叩こうと、まあ、政治的にはちょっとね、あんまりやりすぎると、まあ、戦争はしないにしてもね、っていう感じだったのが、経済戦争を超えちゃったじゃないですか今回、もう人道的な話になっちゃってるから、で、まあ、下アメリカがね、ああいったもう非常にひどい被害になってるでしょ、もうお亡くなりになられた方の数がもうレベルが他の国と違うじゃないですか。
違いますね。
だそれはね、さすがにね、トランプ大統領だけじゃなくて、もう米国民全員が多分そこの点については同じ方向を向いてる。だこれはもう共和党民主党関係なく、そこの点についてはもう一致してると思いますよ。
この先ね、企業単位だけじゃなくて、こう国単位でもどういうふうに中国と関わっていくかっていうのは、
いやこれね、イギリスのね、ジョンソン首相もね、もう怒り心頭だから、まあ、これはもともとね、アメリカとイギリスは今回くっつくからね、またね、この圧力はね、相当なことになってきますよこれから。だちょっとそこの辺はね、注意しておいていただいた方がいいかなと思いますけどね、
さあそれでは続いてですね、私の注目記事もご紹介させていただきます。
真面目な話した後になんかまた、やらかいの来るの。
いいね、この環境。
これも真面目な話ではあるんですけど、はい、4つ目にご紹介しました、コロナで結婚したい人が急増、今から婚活に挑む40代前半女性の称賛はという、ちょっとヒリヒリする内容なんですが、
これコロナで結婚したい人が急増っていうのはやっぱりなんか寂しいからってこと？
そうですね、あと、まあ、ちょっと急に危機感を覚え始めたっていう方が多いよう で、
ね、
で今後その、まあ、流れというかますます増えていくかもというところでなんですが、この記事の中でなかなか手厳しいことが書いてありまして、40代前半女性は同世代を狙うのは難しい、厳しいと書いてあるんですね。でよくて50代前半の男性が対象だというふうに書いてあるんですけど、どう思いますか、本当にそう思います？40代前半、
いや、まあ、確かに男性も若い方がいいっていう方は結構多いですし、それ40代の前半、まあ、同じぐらいの年代だとしたら、その人がどういう人生を生きてきたかっていうのにも関わってくると思うんですよ。だから40前半まで結婚を我慢したからもう理想が超高い人だったとかね、
そんなイメージありますよね。
まあ、若い時に結婚して離婚してしまったとかいろいろあるんですけど、まあ、僕は聞かれてないけど、僕は別に、年はあんま関係ないかなと思うし、まあ、女性はその年を若い時は若い 良さもあるし、うん、で年取ってきた年取った綺麗さもあるし、まあ、その辺はやっぱあんま関係ないんですよね。
なんかすごいなんか優等生、
なんか好感度高いコメント
してるな、これ。
いや、まあ、そうなんですよ結構、うんうん、
いやでもね、実際40代までこうバリキャリというか、うん、バリバリ働いてきた女性は本当になんか、うんうんうん、なんだろう、いい男もたくさん見てるだろうし、うん、で私が思うのは、うん、自分で稼ぎが多分ある人が多いから、うん、だからかえってこの記事の中には50代前半の男性が対象って書いてありますけど、うん、まあ、それもあるかもしれませんが、うん、逆にすごく下、うん、年下男子に癒しを求めるっていうパターンもあるんじゃないかなと思って、うん、あ、でも
それはやっぱり相手次第だよね。
そう、
あ、荒井さん年下もですか、
ね、年下はずっとなしだと思ってたんですけど、ね、うん、30を超えてから、うんうん、下と言っても、うん、まあまあ大人になってきたんで、うん、いいのかなって。
そしたらいくつぐらいの話それ、
でも20代半ば、あ、どうかな、3つ下ぐらいですかね。
でもさ、30過ぎた女性からしたら25なんてもう子供でしょ。
そうですかね、
可愛いわねみたいな。
可愛いわね、
そうだと思うよ、分かんないけど。
そうそうそう、だから下もありなんじゃないかなと思いながら、でこの記事の中では、うん、まあ、結局どういう話かというと、あの危機感を感じて、確かに不安な世の中ですから、うん、結婚したいというね、なんかそういう、まあ、安定を必要としたくなっちゃうというのは分かるけれども、うん、自分の力で生きる努力をしましょうという、うん、
なるほど、
はい、結びになってまして、うん、まあ、結局そうなんだなと、うん、努力をね、うん、知っている女性だったら、うん、こういろんな層の男性が、うん、から魅力的に見られて、うん、結果結婚できるんじゃないかなと。
あ、でもね、キャリアうますぎるとやっぱね、みんな男性引いちゃうだろうね。
そう、なんかね、性格がきついんじゃないかとか言う人がいるけど、でも積み上げてきたキャリアの中に多分人間性も育ってるはずだから、うん、多分面白いと思うんですよね、一緒の生活すると、うん、そこのなんか魅力を見つけてもらえればいいです
と。なんかすごい、なんかいいコメントにしちゃってるね。
ビーコンさんの立ち位置がすごい面白いですね。
僕結構女性感そうなんです。他の番組で同じ話してるとまたビーコンも同じ話しとるからって言われるんですけど、これ本心ですから。
そうなんですね。これ今特貫工事で好感度を取りに行ったわけじゃない
です、
ね、
言えないでしょ、こんなさらっとっていう。いくらプロでもね、俺もねっていう話です。
じゃあまあそういうことにしておきましょう。
は
い、
メルマガ、これどういうメルマガだったんですか、これ。
はい、メルマガがですね、はい、
うん、婚活 FP 山本の実例分析書っていう。
はい、こちらですね、週間ですかね、週に1回で0円で購読できるという、はいはい、
無料メルマガ
になっております、はい、
ぜひぜひ登録してみてください、
はい、ぜひご覧ください、うん、さて今日ご紹介しました記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。さてそれでは今日もマグマグが提供する、お時間がねだいぶなくなってしまいましたが、
はい、ゆっくりやりましょうか。
はい、マグマグが提供するメールマガジンの中からピックアップしてご紹介してまいります。坂本さん、今日は、
はい、今日はですね、このメールマガはね、すごくね、いいメールマガですよ。いいメールマガっていうか、やっぱりこのメールマガ紹介するべきだよねというのは来ました、うん、週刊ライフイズビューティフルというメールマガなんですけど、中島聡さんのですね、メールマガですね、このメールマガはですね、っていうかもう中島さんって非常に、まあなんていうのかな、まあ、日本の IT の創世期からずっと活躍されている方で、まあ、あの Windows の初期から、ね、関わっていられたりとか、うん、あとは最近やっぱテック系の仕事もずっとしているんです。そのテックの未来とかについてかなり詳しい話をまあされてるんですよ。で、まあ、いただいたサンプルのメールは私もまあ見させていただきましたけど、非常にこのテックについてまあ知識が深いので、まあ、そこの未来の部分をですね語ってくれるというのは結構、株式の投資家に対してすごくありがたいなと思っていて、で、〇〇関連の銘柄でどうだみたいな話を未来語るんですけど、そういうところが見えるんですよ、だからこれはね、株式を投資される方には非常に面白いのかなと思うし、あとこれゼミ形式でこう進めるような形になっているので、質問がね、できるんですよ、読者の。で、あとはメルマガを申し込んだ人には Facebook のコミュニティもありますし、だから非常にこの辺はですね、サポートも充実していて、質問もね、結構面白いですね。50代半ばの、その自動車部品メーカーに勤めておるんですが、はい、 なんだろう、今後のジョブチェンジとしてやっぱりその自動運転とかそっちのテックの方に、関わるところにその今の地位を捨てて行った方がいいのかとか、うん、そういう質問をすると答えてくれるんですよ。
へ、転職の相談まで、
うん、そう、将来、僕だったらこうします、将来こうですみたいな話が書いてあったりとか、うん、あ、これはね、なんかね、外から見る人でもね、あ、面白いねと、うん、いうのはありますので、
やっぱり、ね、経験がすごいんだろうね、やっぱね、うん、
これね、あれ、確か江森さんもお仕事されたことあるん
ですよ、ね、そうそう、去年ね、一、うん、回セミナーでご一緒したことあって、うん、で、まあ私と中島さんもう一人お一方3人だったんですけど、うんうん、まあ、彼がちょうど真ん中で話されてたんですけどね、うんうん、まあ、僕それ終わった後この人違う人だなと思ってやっぱ聞いてたらね、もう全く今までね聞いたセミナーのレベルがね、うん、もう全然違ってたね、うん、もうほら今美容の人にその実体験っていうかもう経験にっていうかもう手に技術があって、うん、でそれをそのずっとアメリカでやってて生き残ってて、うん、で自分でもそのテック企業に投資して、うん、で自分の投資が今どうなってるとかね、結構つまびらかに教えてもらって、うんうん、で今これからのガーファはこうなりますよっていうね、うん、もうかなり具体的な話してて、もう技術ほら分かってるから、うん、こんな人がいるのかと思って、うん、ですから多分ね、いろいろ今ね、ビジコミさんが言ってたように、うん、質問するといろいろ返ってくるかもね、
はい、
これ面白いです、技術的なことを聞くとでもものすごいね、うん、この人本当に、
うん、ちょっと先が見通せるかもしれない。
そうそう、だからまあ銘柄分析を無茶してる人でも自分の視点でちょっと聞いてみるっていうのが面白いかもしれない、うん、
いいと思います。
この株上がりますかじゃなくて、この技術と未来どうですかっていう当然質問の仕方だと思うんで、非常に面白いと思います、
う
ん
う
ん、
それでいうとこれちょっとお得ですね、月額880円、うん、
かなりのお得だと思います、
は
い、
初月無料で、うんうん、今回ご紹介したメルマガはマグマグ大賞の2019年受賞、
やっぱりそれぐらいの良さだと思いますよ、
うんうん、ということで、今日取り上げましたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらからチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。ラジオ日経では今週1週間夕方のマーケット番組でプレゼント企画を実施中。アンケートにお答えいただくと抽選で各番組からの豪華賞品が、さらにご応募いただいたすべての方の中から抽選で1名様に全国百貨店共通商品券1万円分が当たるダブルチャンスも。応募はインターネット限定、締め切りは4月13日月曜日中です。江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーでは抽選で10名様に江森さんと坂本さんの書籍をセットでプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトプレゼント情報欄から、必ず番組の感想をお書き添えください。たくさんのご応募お待ちしております。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さて、コメントも今日もねたくさんいただいてますけれども、
なんか興味あるコメントありますか、
江森さん。ありますか。お、
今日はねちょっと見てなかったな。
見
て
ない
まずいね。
まあでも、
うん、たくさんありがとうございます。
そうですね、たくさんありますね、うん、はい。そうですね、まあ、江森さんの資料からとりあえずまずは
お伺いし
た
い、ね、う
ん、どんどんコメント入れといてください、はい、後から拾います。
今日もたくさん資料をご用意いただいております、はい、こちらの資料は YouTube の方は画面に随時表示されますし、はい、ラジオをお聞きの皆さんは番組ホームページからダウンロードいただけますので、うん、チェックしてください、
はいはい、じゃあちょっとやってみましょうかね、
はい、
やっぱり原油の話がね、もうものすごい問い合わせが来るんですよ。
そうでしょう
ね。問い合わせもそうだし、
いやいや、だって日経に載ってんじゃないですか、
ね、はい、
じゃ
あ、まあ、そうなんですよ。一面ですよ、真ん中ですから。
でね、やっぱりね、いろんなことが、どうも、まあ、間違って伝わってるわけではないんだけど、うん、今回その、まあ、先週か、4月の20日にこうマイナスの価格がついた WTI 原油、うん、
はい、
これの本質が何なのかって、もう一回ちょっとね、整理しといた方がいいかなとちょっと思いましてね。
は
い、
今後のために
も。うん、ちょっと資料用意したんですけどね、1枚目をねちょっと見ていただくと、これはね出してる人がねいないんですよ、こういうのはね。
いいですね、そういうの。
ここでしか見られない。
これはね、日本で出してる人誰もいませんから、
う
ん、もっと言うとね、はい、最初に申し上げておくと、うん、この WTI 原油とか商品先物とか使って、うん、自分で運用してた人、うん、まあ、僕はまあそうなんだけど、あと現物の取引、まあ、何でもいいんです。僕は銅の取引をや、昔は現物の取引やって世界も30カ国ぐらい行ってたんだけど、うん、はい、こう両方やった人って日本でね多分 ほぼいない、多分私ぐらいしかいないぐらいの感じなんですよ、うん、だからねあんまり知ってる人があんまりいない、
うん、
で WTI 原油に連動する 投資信託運用してたから、うん、仕組みは全部分かってるんですよ。この3つやった人は多分日本で私だけだと思う。
それを重ね合わせて、うん、こう読み解くことができるのは、
何が起きたかっていうのは説明はできます。これがどうなるのかっていうと別だけどね、うん、でまずちょっとねこの1ページ目でお話ししたいのは、要はですね、あの線グラフは原油価格の値段ね、うん、右軸、
はい、
マイナスになってるとかあるじゃないですか、
はい、マイナス
です
ね、恐ろしくマイナスになってます ね、
でもう一つはあの縦の棒グラフありますね、
はい、
これがですねいわゆるあの先物市場で今何枚縦玉が残ってますかと、
うん
ね、要は未決済になってるねポジション、うん、で5月切り例の問題になった5月切りね、これが暴落したんですけど、はい、これがね青い棒グラフなんですよ、ね、でずっと途中から増えてるじゃないですか、
うん、
普通は取引最終日に向かってだんだんだんだん減っていくんですよね、っていうのは最終取引日までに決済をしなきゃいけないから普通は減っていかなきゃいけないのに、はい、価格が40ドル割れたところぐらいから急に増えてるでしょ。
そうですね、
これは何かというとみんなこれ安いと思って買い始めたんですよね、40ドル割れて、
うん、
でこれは僕もいろんなところでお話してたんだけど、アメリカのシェールオイル企業の生産コストは40割れるときついですよという話をしてたので、みんな多分それが頭にあって、あ40割れるとこれはもう下がらないんだと、なぜなら生産量落ちるからここで止まるでしょうと思ってみんな買ったんだよねこれね。で急に増えちゃって、
はい、
こんだけ増えるとあれおかしいねと、で途中で OPEC が減産しませんって話が出てきたり、うん、あれあれってね、価格これ止まらないねと、でどうもアメリカもどうも減産あんまりしてないと、参ったねってことで、でもこれ最後決済しなきゃいけないと、で乗り換えもやるんだけど、この乗り換えっていうのは、まあ、普通は6月切り5月切りから6月切り、つまり5月切りを売って6月切りを買い直すんだよね、
はい、
要はそのポジションを維持したい人はね、したくない人は売ればいいんだけど5月切りだけで、グレーの棒グラフがこう5月切りが減るごとに今度増えてきてるでしょ、
はい、
グレーの線がね、これはこう移行が始まってたってことなんだけど、まあ、移行してない人もいるわけですよ、
うん、
で移行してない人はどうなったかっていうと、この縦玉がずっと青い棒グラフが減っていくにつれて価格も下がってて、最後は一気にこう青い線がもうほとんどゼロになってるじゃないですか、
はい、
4月20日ね、まあ、21日が最終日だったんだけど、うん、まあ、そこでドーンとみんなね投げちゃったと、投げちゃったからマイナスになっちゃったということなんです。これはね、ずっとこのね棒グラフ見とくとね、うん、確かにねこれから何が起きるのかなって分かるので、うん、まあ、もし折に触れてですね、
うん、
まあ、この番組でもねまた資料ちょっとしてちょっと出したいなと思うんですけどね、
うんうん、
いや本当ねこれすごいよね、
すごいですね、まあ、結局これって、うん、まあ、このマイナスになった理由っていうのは、まあ、いろんなところでも語られてますけど、うん、やっぱりその5月切りがその、まあ、決済期限が近づいてきて、実際この、うん、最後まで決済の日というか、まあ、SQ の日まで最後の日まで持ってたとしたら、その引き受けなきゃいけないんですね、その原油を。だからそのコストもあるし、一個人投資家が受けれるわけないんで
困っちゃいますよね。
これってバックれちゃう人とかいるんですか、そのまま持ってて。
いや、うん、先物市場でやってる人であり得るね。
あ、
ないしはお金を払って、
うん、
デリバリーを受けないと、
あ、
受けられないからお金払うという人もある。それは、
フェールの金を払うってこと
ですね。払う、
あはは、
うん、それはねあり得る実際は、
うんうんうん、
だけど、うん、これ結局は裏は投資信託じゃない、
うん、
ETF とか、
はい、
これどうしようもないよね、
うん
うん、だからもう来たオーダー投資家がもう売りたいですって言ったらさ、うん、それつないでそのまま投資に作ってる人たちは、うん、もう機械的に売りを出すしかないから、
うん、
それ気づいたらマイナスになっちゃったと。でね、昨日ね出てたニュース、
はい、
これまあナイメックスっていうねニューヨーク商業取引所っていうところ取引されてるんだけど、はい、ここに対してね、マイナスになるなんてね思ってませんよと取引トレーダーね、
はい、
トレーダーの人なるわけないじゃないと、だって現物でしょと、
うん、
現物価格がマイナスってありえないでしょ、
物があるのに、
うん、マイナスになると思って取引してなかったって言ってね、うん、クレームが始まってるね今ね。で、CFTC っていうところがアメリカにあって、これはアメリカの商品先物委員会っていうね、
うん、
まあ、要は実際何が起きてるのかっていうこうチェックしたりね、うん、まあ、縦玉の発表とかしてるところなんだけど、そこが今回起きたことを調べますっていうね、
うん、
昨日アナウンス出てたね、
うん、
だこれがね何かちょっと突っ込んだ話になってきて、
うん、
その例えばちょっと怖いのはね、いやこういったことになる金融商品をね、
うん、
その投資家に売ってたのかとかね、
うん、
いう話になるとこれまたね訴訟が出てくるよね今度ね。
いつもね、
うんうん、その例えば取引所とかそういった第三者、まあ、CFTC みたいなところがそういった結論めいたものが出てきたときに、損を被った投資家がね、
うん、
いやそんなの聞いてませんよと、
ね、ブルーノは売ったけどもマイナスなので誰も持ってないと言ったらですね、うん、これアメリカ人なんかねすぐ訴訟だよね、
うん、あのマイナスがどのくらいこう予測できないにしてもどのくらい考えられたかどうかっていうところ、う
ん
う
ん、普通ね現物って株もそうじゃない、株だって現物買ってね、うん、潰れたらゼロですと、うん、マイナスはないじゃん、絶対
信用取引は先に決済があるけど現物はないです、ね、
ないでしょ、うんうん、その前提でやってる人は多分ほとんどだから、
う
ん、
そうかそうか、でもこれ先物なんですね、
うん、先物だからね、そうそうそう、だからここは微妙だよね、うんうん、まあ、どうなるかねちょっと分かんないんだけど、
そうですね、うん、いや、まあ、これってその次のグラフはまあフォワードカーブなんですけど、うん、将来の原油のまあ価格を、
うん、そうだね、
まあ、取引してるんですけど、うん、よくこれタンカーで引き受けるよとかそのクッシングがいっぱいだよみたいな話を、うん、結構いろんなニュースでしてるんですけど、はい、まあ、このプライスだったら、まあ、その木先を売ってでタンカーの原油でケツ入れちゃったらあの儲かる水準なんですか？
全然儲かる。
お、
うん、
だから強気で、うん、そのなんていうのかな、増生のあの保管料を、うん、タンカーはどんどん上げても、
う
ん、
とりあえずもうやっとくと。ただタンカーのやっぱ値段今上がってるでしょ、うん、だからここ上がっちゃうと合わないね。
そうですね、
うん、
まあ、それで結構そのタンカー会社が株上がったりしましたからね、
はい、うん、
だからそういうトレードはできるよ。だからマイナスとかになったら現物で持つことができる人はめちゃ美味しい話ですよね、
うん、現金払える人はもう引き取りますって手を挙げて、うん、もう買って、うん、もうすぐ単価用意して、うんうん、まあ、そこのコストが合えばね、うん、やる価値はある。これはね結構現物取引の面白さなんだけど、うん、石油はねやっぱね規模が大きすぎるね、
うん、
金額がだってもう何百億とかなっちゃうから、うん、無理だよねこれね。
先週もあんまり取っておいても、うん、その劣化するからっていう話もありましたね。そうそう、
劣化する話で3番
やった、始めた、ね、これね、これ江森さん僕も調べたんですよ、うん、本当かと思ってググったんですけど、うん、全然出てこないですよ、う
ん、これはね私もねこれちゃんと出してね、はい、いいのかと思うんだけど、これも多分日本で出してるの私ぐらいで、
いいですね、
濃い青い線 WTA 原油ね、はい、これが皆さん毎日見てる、うん、あの今日の WTA 原油昨日の夜はこうでしたっていうやつね、
はい、
でもこのままの運用の成績にならないわけですよ、金融商品するとね、うん、で USO っていうのがこれアメリカで上場されてる ETF なんですよ、
うん、
あの WTA 原油に連動するね、
はい、
で2038っていうのはこれあの日経トコムダブル原油みたいなやつで、まあ、あの動くと2倍動きますよってやつね、で緑色が今度その逆でショートするやつね、値段が下がると利益が出ますよと。これ何言いたいかっていうと、2016年の初めっていうのがですね、原油価格が20ドル台になって一番安いところだったんですよ、
うん、
ここでこれらの金融商品に投資をしましたと言った時にずっと持ち続けたら例の暴落した時点でどうなってましたかと、まあ、当然マイナスですよね、
うん、
でほとんど、ね、プラスにならない、
うん、
長く持てば長く持つほど、だってロールオーバーってさっき言った、ね、安いとこ木近の現月を売って、うん、木先の高い現月を買い直すっていうことをずっと毎月やるわけだから、うん、そのコストを毎月払うわけですよ、
うんうんうん、
だったら今度それはショートしたら儲かんじゃないかと思うじゃないですか、うん、でその結果が緑色ですよ、
うん、
ショートしても損するっていうね、
うん、
要はですねこのいう先物市場に連動する金融商品というのは、うんうんうん、長く持てば持つほど価格が動かなくても動いても結局うまくいかない、これね事実、これ別にあの作ってる人を批判してるとかじゃなくて、事実としてはそう申し上げてる、
うん、
でそれはあの私も WTA 原油に連動するファンドやってたから分かります、
うん、
これね運用するのすごい大変なんですよ、
うん、
WTA 原油の値段に合わせてそれに連動するように縦行を立てなきゃいけないから今日何枚買うかとかねやるんですよ、計算するんですよ、うん、ずれるとさ怒られるから、
うん、
でショートはねどんどんどんどん劣化していっちゃう、
うん、
うん、なのでこういう金商品はやっぱりね、まあ、1ヶ月以内で勝負、うん、やるなら、
うん、
上がると思ったらバンと買う、下がると思ったらベア、インバースのものを買うと、
うん、江森さんずっとそうおっしゃってますもんね。
もうね、やっぱね、この表を見て皆さんね、もう一度再確認ね、
うん、
もうこの番組聞いていただいてる人はね、ぜひね、理解しておいていただくと、まあ、次回ね、似たようなことがあった時に参考になるんじゃないかなというふうにちょっと思いましたね、
うん、
これね、今後まだこういうことありますか？
あり得るだろうね、うん、ただねでもさっきお見せしたような6月切りの今度ポジションがね、
はい、
あんまり積み上がらなければ、うん、投資マネーがあんま入ってないのかなとかね、
う
ん、ふうに思えるので、
このグラフ大事です、
うん、このグラフをねやっぱりどっかでまたアップデートしながらね、うん、皆さんに見ていただいて、まあ、私もちょっとこうコメントさせていただいてね、
はい、
皆さんにこう少しでもね有益な形になればなと思いますけどね、
はい、
はい、
ちょっとね、江守さん今日たくさん資料を用意していただいたんですが、うん、お時間なくなってしまったので、うん、
まあ、YouTube の延長線もありますから、うん、そちらで、
うん、全然全然
解説いただきたいと思います。はい、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。
はい、まあ、とりあえず相場感の話をまあするっていうのがまあこのコーナーなんですけど、はい、まあ、そうですね、日経平均結構まあいつも2万いかねえじゃないかと、うん、みんな思って今日もめっちゃ強いじゃないかと、いう話で、
これ今日強かった
の
は何なの、
今日強かったのは何なんですかねっていう、まあ、実際買いでも全体的な買いが入ってたから一部でもなかったので、うん、やっぱりまあマネーが入ってきた感があるなという、そう、だから、うん、まあ、これが月末にかけての外国人投資家の買い戻しなのかなとか言うと、そうかとかみんな思う人いるんですけど、ここはまあ来週のもう、木曜日は次いつ出るんだ、ちょっと歳日が挟むんでちょっとあれなんですけど、まあ、次のまあ外国人の統計見ないと分かんないよねっていう話になっちゃうので、まあ、まあ米国の強さを見てると、まあ、僕は2万超えてもおかしくはないかなと思っていますし、まあ、ただ業績に対してものすごいネガティブなので、そのこれがねいつもあっても結構、まあ、この時期だとまだ出てないな、30月末とかに向けて、まあ、結構出てきてなんとなくイメージつかめるなっていうところまで来るんですけど、うん、今回はコロナの影響で、まあ、ギリギリに出しますとか、だいたい15日ぐらいギリギリのレベルなんですけど、5月の、まあ、伸ばしますとかいうところも出てきて、当初はそんなのは許さんみたいな、伸ばすなみたいな、伸ばさず出して、まあ、開示はちゃんとして、まあ、多分、まあ、みんなさんもそうだと思うんですけど、根気要素もちゃんと出せよみたいな感じに多分なってるかなと思うんですけど、まあ、そんな中で結構財務の担当者っていうのはすごくねなんか大変な毎日を過ごしてるのかなと思うんですけど、
決算でいつぐらいがピークになりそうなの、う
ん、いや基本はもうあれですよ、5月の3週なんですか、11からの週だと思いますよ、これは、うん、
なるほどね、
私7、8予定しても間に合わないところも出てくるんじゃないですか
ね、無理でしょ、ゴールデンク入っちゃうしね、
休みの日働いたからといってできるっていうものじゃない可能性ありますから ね、数字が来てないとかいうのもあるので、だし、まあ、基本その減損しようと思ってもその会計士と の、 そのなんていうのかな、折衝というかミーティングも困難の中 で、 できやりにくいなっていう形だと思うんですね。だから実際ですね、コメントでもいただいてるんですけど、まあ、次の決算とガイダンスにどんな反応するか心配ですねっていう方がまあいらっしゃって、いや本当そうなんですよ。で途中にパラパラ出てる決算を見ると、まあ、そんな悪い感じのものじゃなければ、まあ株価上がるし、で根拠予想を出してないところはちょっとネガティブな反応するし、で逆になんかコロナ関連で期待されたところは売られるしというのがまあ基本的なパターンで、でまあ、そんな中で何買うかなっていうところなんでしょうね、まあ、今日とかはなんか電子漫画強かったですけどね、まあ、ずっと巣ごもりでこれは儲かるでしょうっていう話はまあしてた中で、今更買うんかいっていうところやっぱありましたし、
まだ今買ってもいい、
うん、どうだろうね、まあ、でも実際まあまだ PR 安いところもまあありますから、うん、ちゃんと利益が出てれば僕は電子漫画いいのかなと思います、まあ、あのちょっと割引が結構気合い入れてやってるんですよ、うん、だから入金キャンペーンもそうだし、で買ったらポイント付与キャンペーンもそうだし、だからそこの部分がちゃんと利益乗ってればよくて、この割引の原資を広告のですね、まあ減少とか広告を減らすことによって賄っているのは全然いい感じだと思うんですね、みんなどんどん買いますから、うん、だからそれもあったりするんですけど、だからまあまだこの期待されていた巣ごもり関連が決算出たら伸びるのかっていうのは僕はちょっとこれは保証はできないですね、うん、逆に、うん、あの注目されてないところの方が面白いかなとは思いますね、うん、はい、
巣ごもり関連は逆に、うん、まあ、間もなく一応の自粛期間は終わるわけで、もしこう自粛生活というか緩和されていったら、うんうん、継続されたらその、うん、契約が、はい、継続されたら収益になると思うんですけど、うんうん、みんなその段階でやめてしまったら、
はい、
プレゼントだけして損しちゃうみたいな、
は
い
は
い、
そうですね、はい、だから結局ですね、原子漫画は最近は月、そうそうそう、だからそれは朝詳しいなと思って月額制を取ってるところが最初多くて、うん、最近はポイント買う方が多いんですよ、どっちかっていうと、うん、なのでそう月額制だとやめちゃうっていうリスク当然あるんですけど、うん、最近はそっちは都度払い、まあその、なんだろう、ソシャゲの課金みたいにクレジットカード1万入れたら 15% つきますよみたいな、そういうのを、はい、やっているんですね、うん、だからアプリ内課金ではないところは電子漫画うまいなと思います、うん、アプリ内課金だとなかなかそれやりづらいんですよね、うん、まあその辺はちょっと強いところかなと思うんですけど、
課金しやすい仕組みにな
るんですね、外から入れてますからね、うん、っていうのもあったりして、まあ、ちょっと話は若干それましたけど、はい、まあ決算注意だよねというところで、うん、まあ、米国も今、まあ、米国の決算見ている感じでそんなに、業績にヒットしないなというのが、まあ、僕の中の、まあ、雑感ではあるんですけど、うん、まあ、だいぶ決算ピークに近づいてきました、ピークかな今ね、でそれで金融機関以外のですね、まあ、企業の業績出てるんですけど、いや、思いのほかいいし、で、やっぱり皆さん思った通り、その、テックの巣ごもり系、だからその、うん、ズームとか、まあそういうところはすごい良かったりしますし、
ネットフリックスとかもね、そうなんですよ、ずっと上がってるイメージ、ね、
はい。あとは鉄道とかも、なんかやっぱそこが高いなとかいうのも、うん、まあまだこの中でもあったし、まあ輸送とかも結構あるんますからね、米国の場合は、うん、はい。だから鉄道輸送結構ちゃんと使うんで、だからメキシコからだから、つなげてるような、まあ、鉄道会社っていうのは結構弱ったりとか、
旅客じゃない部分、
そうですね、分野だと、はい、だからまあ、うん、でもやっぱり良くないなと思われてる会社はやっぱり日本と同じでダメな会社はやっぱりずっとダメっていうのはありますけどね、はい、うん、まあ、そんな中で何を買っていくかっていうところなんですけど、まあ、僕は今のは無理しなくていいのかなと思います、うん、5月のまあ、多分3週に決算が出揃うので、そこに向けて、まあ、ポジ減らしても、まあ、下で買った人はもう利益出てるはずなのでいいかなっていう気はします。不安定ですし、で、まあ、そんな中でゴールデンウィークどうするのっていう、まあ、話になってますけど、まあ、これは先週と一緒の資料なんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィーク今年はね、去年と違って、まあ、休む営業日が5営業日から29日出ると、うん、29、あと祝日が4、5、6の4日間かな、まあ、ここの部分で、まあ、海外動いている中、日本はお休みという形になりますので、まあ、過去を見るとですね、まあ、マックスで、この10年ではね、3% 前後上がった、年とですね、3% 強ね、下がった年がありますというところに、これをね、まあ、長期投資家の方はここはスルーかなというのはあるかもしれませんけど、まあ、1週間以内に決済するようなね、ポジションを取っている方っていうのは、まあ、ここは、ある程度ね、注目、動いていく、ヘッジどうしようかなという形になるので、ここはまあ、ヘッジされる方はね、まあ、今されておくというのも大事だし、あとは、うん、もしかしてヘッジするかもしれないという、うん、急落した場合はヘッジかけない、デルタヘッジみたいな、ね、形でかけに行くと、であとはヘッジの話よくするんですけど、はい、まあ、次のページの過去で、10年間の参考で、日経金の、まあ、日足を、ね、持ってきたんですけど、まあ、これを見ながら聞いていただければなと思うんですけど、まあ、ヘッジの仕方は、まあ、フルヘッジとか、ね、ハーフとか、ね、いろいろあるんですけど、まあ、自分が持っている金額、例えば、1億持ったら1億円分、のね、まあ、先物をヘッジかけ先物なり、まあ、その指数なんでもいいですけどね、まあ、僕はクリックの話してますけど、クリックをヘッジかけるというのが、まあ、基本になっているんですけど、これを、まあ、多分そんな無理やりヘッジかけなくてもいいだろうとか、うん、上がるかなと思っている人は半分だけヘッジかけるというのも結構ありなので、うん、で、まあ、4分の1のクォーターでヘッジかけるのはあんまり僕は意味がないかなと思うんですけど、だからヘッジっていうのは全額かけなきゃいけないっていうわけでは僕はないと思ってますので、
半分でもいい
と、そこは、うん、ある程度自分の相場感で不安だから分かんないっていうのは半分でもいいというところで、まあ、どのぐらいの枚数貼ればいいかなと計算して貼っていただければいいんじゃないかなと思ってますね、うん、
これ見てるとやっぱり、まあ、お休みの日もチェックしておくべきなのかな、うん、なんて、ね、ね、はい、思いますね。
まあ、結構クリックはどっちかというと、まあ、シンプルには作ってあると思うんですけど、うん、まあ、分かんない方についてはですね、まあ、この、岡さんオンラインですね、この入門セミナー、オンラインセミナーというのをやってまして、これ結構対面で、教えてくれるっていうのが 結構
受けてるみたいな、ね、ね、
今っぽいよね、うん、だからこれってその中の人にいつぐらいにこれってその考えたんですか、このコロナあったからですよ、前からだよっていう話なんで、これ非常にね画期的なシステムだと思っていて、まあ、こんな感じで、ホームページの、ね、ボタンを押していただいて、でそれで時間決めて、でそのパソコンで、まあ、担当者とそのミーティングができると、
うん、マンツーマンで、
マンツーマンで、
これ参加費無料ですもんね。
そう、めっちゃ面白いですね、うん、これなんか面白いからこのラジオつないでくれよって言いたいんですけど、うん、見えてますかとかやりてえなみたいな、
それもありってことですよね。
ありありあり、
まあ、結構ほら、うん、日本人の人はね、質問するの苦手な人とかね、
う
ん、多いからね、
いる、
こういうのがあるとねすごい助かるよ、う
ん、これは あんま他社でもないサービスだと思ってますけどね、うんうんですです、まあ、そんな感じ で、 その、ですね、キャッシュバックキャンペーンもやってますので、まあ、はい、この辺のです、ね、取引枚数に応じて、マックス5万円まで、キャッシュバックと、これは新規講座開設の方なので、まあ、この、ね、オンラインセミナーと合わせて、ね、ご活用いただけたらなと思いますと、いうところですかね、まあ、あとはですね、まあ、まとめとしましては、まあ、そうだな、業績、前期の業績って実はもう今期になったから関係ないよっていう人が結構いるんですけど、あのね、やっぱりその発射台が重要なんですよ。だから前期がものすごい最後特装なしですごい下から始まると増益予想から始まってなんか雰囲気いいしと、でそれであんまり特装出なかったらと減損を今年見込んでるとかになると、その、今年のね、業績予想も下から始まるんで、そうすると3期連続減益化となるわけですよ。まあ多分2期連続がほぼ確定してますので、日本はだ3期連続の減益をですね、の国でですね、売買しなきゃいけない僕らっていうのはですね、まあその個別企業よければいいやって思う方も多いかもしれないですけど、やっぱりその海外とかの投資家から見ると、いや3期連続減益の国って買いたくないよねって多分
なるね、
うん、思われちゃうので、そこがね、うん、まあちょっと雰囲気悪い、まあ、しょうがないことなんですけど、インデックスなんで、うん、そこの辺を頭に入れながらですね、まあ見ていこうかなと。まあ当然、これだと15だからそうだね、まあ多分暫定的なものになるんですけど、まあそうだ、5月18日だと多分資料間に合わないんで、まあ、その次の週から、まあ、あの今期予想と前期の結果をですね、お持ちしてお話しできればなと思ってるんで、そこは楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券、当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。さあ、あっという間に今週もお別れの時間が近づいてしまいました。はい、今週もね、うん、本当にたくさんのチャットへのコメントをいただいております。
YouTube タイムでさばきたいと思います、はい、てかだいぶ僕らも慣れてきたなって感じします
ね。そうですね、
ちょっとでクオリティ上がったと思うんで、
チームワーク、ね、見えてきましたか ね、
いいなと思う人はいいね押してください。
そう、ぜひいいねをね、
はい、あとチャンネル登録も、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。
そうですね、は
い、
それではこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。